はい、こんにちは。本日は161回目です。今日は新しくビジネス担当になった重松さんにも参加してもらってます。
重松です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日ご紹介したい本がダイヤモンド社から出ているビジネス会食完全攻略マニュアル、すべての食事会を成功に導く最強の実務メソッドという本です。著者はゆうさんです。でこの本はすごくビジネス会食って言われてもなんかあんまりピンとこない方もいるかもしれなくて、僕もなるほどブーンって思ってたんですけど、ちょっとすごい本です。もうびっくりしてますおーってなってます。もともとこの本に興味を持ったのは以前肉ビジネスっていう本をご紹介したんですけど、やっぱりそのコロナを経てその食っていうものの重要性が改めて大事になってるんじゃないか、その一緒にご飯食べるってことが昔はよくあって、飲み会とか嫌だわみたいな感じだったけど、もう飲み会もできなくなってしまったり、そういう取引先の方と一緒にご飯食べるみたいなこともなかなか難しい時代を経て、改めてその今そういうもの大事だったんじゃないかってことを考えている方が多いってことで、まあ、今こういう食に関する本が結構出ていたりとかして、このビジネス会食という本もかなり売れています。人気を博しています。ただこの本は本当にもうねすごいんです。どうすごいかっていうのが2つ理由があって、1つはもうそのどういう手土産を持っていけばいいかとか、どういうお店がいいかみたいなのが特典ってエクセルのシートがついてて、もう単純にもう情報としての価値がめちゃめちゃ高いんですね。これをたったの1540円プラス税で買えるってちょっとありえないぐらい価値が高すぎる情報なんですね。なのでもう本当にすぐに使える。で別にビジネスやってない人でも、じゃあちょっと親戚のお家に持ってく手土産どうしようかなとか、その義理の親ご両親に持ってくわいつどうしようかなぐらいの時にも使えるみたいな、そういう親戚のそのなんかその年に一度の集まりでどうしようかみたいな、そういう純粋に使える知識がたくさんあって本当にっていうことがまずあるんですけど、ただそれだけじゃないんですね。そのどうすごいかというと、ちょっとこの初めにとかを読んでいただくと、もうなんかおーってなってくるんですけど、要するにビジネス会食って、まあ、例えば具体的に言うと一番その会食の中でも難しいお取引先とのそのまあご飯を食べながらまあやるっていう商談ともちょっと違うし、でも決して遊びとかそのプライベートの飲み会とも全然違うようなものなんですね。それをどういうふうにやればいいかっていうことをこれ360ページあるんですけど、ものすごい章だってやってます。その最初の目次を見ると、目次が20、30ページぐらいのところがあるんですけど、第1部ビジネス会食原理原則編、第1章ビジネス会食の革新、表層的なマナーにとらわれない会食の本質とか言って、もうその後ものすごいいろんなこと書いてあって、で第2部は会食メソッド事前準備編って言って、第2章初日、第3章会食2週間前まで、第4章会食3日前まで、第5章会食2日前って言って、まず準備だけで 100ページぐらいあるんですね。100ページ以上、それくらいこんなになんか哲学と具体的なメソッドがこんなにあるのかっていうだけでまず圧倒されるんですけどでさらに第3部会食メソッド会食当日編で、もちろん当日のことは、第6章会食中のマネジメント、第7章会食中のコミュニケーション、さらに第8章二次会翌日対策みたいな感じで、さらにまあいろいろと続いていくっていうので、ここまでいろんなノウハウと考え方があるのかっていうのにまず驚かされて、かつそんなたくさん読めないよって方もいると思うんですけど、それにももうバッチリ答えてくれて、最後巻末のところに事前準備チェックリストとかがついてて、これなんか蛇腹みたいに入ってるのがあってどういうふうにやればいいのか、その一番大事なところも全部まとめてあったりとかして、もうこの人本当仕事できるんだなっていうことがもうすごい感じられるような本なんですけど、まあ、個人的にじゃあその会食って結局何なのかっていう話がすごい面白いなと思っていて、それがその第63ページに書いてあるんですけど、ビジネス会食は自分が相手をどれほど大切にしているかを伝える場だっていう、そこのその意図、会食の目的っていうところなんですね。でまあ別の言い方だと、自分がクライアントをどれほど大切にしているかを伝えること、言い換えれば会食とはゲストが自分や自社にとってどれだけ大切な存在であるかを間接的に伝える場である。 で、つまりゲストが喜ぶためにどれだけ想像力を働かせて場を用意したかこそがビジネス会食における成功の重心だということで、その後書いてあることもすごく面白くて、64ページによくある誤解として会食イコール接待というイメージが挙げられる。これらは道具として扱う書籍もあるが、私は接待は相手に対して徹底的に貸しを作る場としての意味合いを持つと考えている。本書では意図的に会食と接待の定義を使い分けている。ほぼ全額ホストが支払う接待と異なり、ビジネス会食の費用負担は割り勘から持ち代まで様々だということで、そのこの辺のニュアンスっていうのもすごく面白くて、基本的にその接待っていうと完全になんというか相手をある意味例えばその商談その契約を成立させるためにちょっと相手を操作する的なところがあるんですけど、なんかそういうことでもないなっていう、もっとそのホスピタリティであったり気遣いであったり、その何かその人と人との関係の中でその重要なものっていうものをどういう形で具体的なマナーとしてもやっていくし、さまざまなその会話の節々みたいなのがあったりとか、そのいろんな場所の選び方からそういう形で伝えていくかっていうことで、そのなんて言うんでしょうね、その小手先の話ではないというか、本当の意味でそれって多分会食に関わらず仕事でも大事なことで、それはなかなか難しいことたくさんあると思うんですけど、そのいろんなそこをその全体を考えて気配りして、あの人にもこうやってこの人にもこうやってで自分はこうやって動いてみたいな、そういうそのことって多分仕事の本質だと思うんですけど、その部分っていうものを、まあ、ある意味会食っていうことで具体的にメソッドとして書いているっていうことなので、だからすごくこれ深い本なんですね。ただ いろんないいお店のリストが載っているというだけではなくて、一番大切なことみたいなことが書かれていて、しかももう本当にどういうふうにやればいいか、そのなんかお金のその回収の仕方とか本当に具体的なことがたくさん書いてあるので、これを一つ読むことでまず会食が完璧にできるようになるってこともあるし、そこから応用して他のことでもこういう感じでやればいいんだみたいなことが分かるので、なんかその微妙なところっていうんですか、お金が絡むし、かつその立場の違いとかも絡む微妙なコミュニケーションっていうものをどうやっても成功させるかっていうところもやり方が書いてあるっていう本なんです。なんかどうですか、読んでてなんか気になる章とか、なんかすごい何これみたいなところとかありますか。はい、どう
ぞ。はい、あと私タクシーチケット、
タクシーチケットタクシーチケット
用意の仕方みたいな、
はい、
ページ113ページなんですけど、はい、にもう目次にもこれ載ってるんですけど、
はい、
タクシーチケットの準備って書いてあるんですね、はい、タクシーチケットの準備の仕方すらこの目次に載っているこの細かさすごいですよね。
すごいですよね、この
確かになんかそういうのってこうその時になってすごく困るけど、なんかなかなかこうそれこそこの本ぐらいこのちゃんとした章立てで細かく教えてくれなかったらいざっていう時に困るけど普段考えないみたいな、
うん、
なんかそういうのをすごくいろんなところでカバーしてるなと思いますね。
そうなんですよね、だからこういうのがやっぱりそのでこれまさにその背景としてこの本が書かれてる背景に、その会食メソッドっていうものがコロナで失われてしまったことが多いんじゃないかってことを著者さんが書かれていて、つまりコロナ前はなんとなくそれ見よう見まねで継承されてたものが、コロナの時期に一時会食ってもなくなったことで、最近大学でもサークルの飲み会文化が一回消えたとか、サークル自体が消えたとか、そういうことも結構言われてるんですけど、なんかそこで秘伝のノウハウみたいなものが継承されずに消えてしまって、だから昔やってた人はすぐ分かるっしょみたいな、そのタクシーチケットあるよねみたいな、でもタクシーチケットの存在も社内でもはや知られてなかったりみたいな、そういう多分今時代になってるので、そういうことの今ここに多分全部まとめてちょっとびっくりするぐらい細かく書いてあるのもすごい初心者ライクというか、なんとなく知ってるでしょみたいなところが通じないところっていうのをそのフォローしてくれてるっていうのがありますよね。すごい解像度の高さでびっくりします。
宮田さんどうです
か。いやこういう会食っていうのを、
はい、
書店 はあんまりやらないので
そうですね
ちょっとなんか別のこうなんつうかなるほどこういうことが行われてるんだなっていう感じはするんですけれども、うんうんうん、ただまあ、 食事会的なことはね私も家族多いんで、
うんうんうん、
家族とか親戚とかね入れたりとかそういうなんかこの人にお礼をするみたいな時とかに結構私もこうなんていうか自分でこう全部手配する側になることが多いので、
はい、
あの参考になりそうだななんて思って読みま、チラチラ読んでみます、
うんうん、そうですよね。これ最後の方は第5部とかは社内向けの送別会とか忘年会とかも書いてあったり、その後もすごいもうそれもいろいろ書いてあるんですけど新年会も別にありますから
ね。
面白いですね。そういうのもあって、なのでもちろんこれはこれを多分会食っていうのがあらゆる食事会の焦点だって書いてあるので、うんうんうん、だから親戚の食事会もかなり権力というかいろんなしがらみがあるので、
うんうんうん、難しいですよ、いろいろとね、日程調整から
含めてね。そうそうそうそうですよ。なのでそれもやっぱりこの最初のこの原理原則からやる改めてやるとそのこれはある意味その百戦錬磨の方にも読んでもらいたい本として書かれているので、うんうんうん、多分いや本当にそうなんですよ。だから決してこれその仕事の職種によって僕も会食ってしかもそもそもコロナ以降減ってるので、
うんうんうん、
そんなことに経費使わないみたいなこともあったりとかするので、うんうん、減ってるんですけど、でも逆にこのこっちが全持ちするわけじゃないみたいなこの微妙な感じとかも含めて今らしいなっていう、
うん、そうなんですね。
であとちょっとこの、その若干その、まあ、今まさにその面白い時代的な話として書いてあるのが20ページに書いてあることで、
うん、
その昭和的な価値観っていう話が書いてあって、これすごい興味深くて、そのまあこれ本をまあ読んで会食なんて全時代的だ、結果さえ出せればいいって考える読者の方もいるかもしれないって書いてあるんですけど、その今私はこの令和の時代だからこそあえて戦略的に会食をはじめとした昭和的コミュニケーションを取ることを強く推奨したいって書いてあって、だからその今やっぱりそのそういうものが逆に失われてしまったからこそ人と人との関係みたいなのが、だからこそこれをできる人は本当に深く他の人とコミュニケーションできるっていうことが書いてあって、だから改めてその昭和的なものを見直すっていう、なんかそこまで時代が流れてきてるというか、多分10年前はこの本はなかっただろうなって、10年前はまだそういうフェーズじゃなかったけど、今はアップデートしつつ昭和的なところのいいところはもう一回取り入れ直してみたいなところがあって、そこいうちょっと世代的な話があって、この編集やってる方は以前ちょっとここのお店にいらっしゃることもあって関わりがあったんですけど、
うんうん、
その方も20代の方なので、
うんうんうん、
その20代の編集者さんがこういう本を出したいって思われたのも、ゆうさんがこいつなのか分かんないですけど、まあそういうところもなんかこれがまあ逆に令和なのかなっていう、
そうですね、
感じもちょっとしたりしますね。
面白いですね。
面白い
です。かなり細かい、
そうなんですよ、
書いてあるからすっごい親切ですよね。
そう、本当にそうなんですよね。そのこのゆうさんっていう著者の方の経歴もモチベーション面白くて、
うん、
大学院まで出られている方で、うん、その後新卒で大手広告代理店に入社されるんですけど、その最初はでこの方はそのお酒も 1,2 杯しか飲めないっていう、基本的にやっぱ飲み会ってお酒飲んでなんぼみたいなところがあるんですけど、うん、お酒はだから飲めないからかなり不利なわけですよね、
うんうんうん、
でしかも最初の頃は、まあ、かなり仕事もなかなか評価されなかったり苦労したみたいなんですけど、で会食も最初は会食なんて古臭いし嫌だって思ってたんですけど、逆に会食でその本当にクライアントに認められてることと、そのすると社内でもそのやっぱ仕事の全ての極意が詰まってるので、会食ってそういうところで社内からも認められてってことで、どんどん道が開けていったっていうことで、だから本当に会食によってそのビジネスパーソンとしての道が開けたっていうそういうことらしくてで、まあ多分大学院まで行かれてる方なので、本当の研究者的な発想でこのすごい体系的な会食っていう普通は言語化できない淡いみたいなものをすごい言語化されてるんですけど、すごい面白いなって思いますね。なんか私岡田も最初に入った、
うん、
IT 系の会社で、うんうんうん、その新人の仕事として その社内のそのなんていうんですか、パーティーのそのなんていうの、段取りとか企画を組むみたいなやつがあったりとか、うん、そういう社内遠足みたいなやつのその企画をするみたいなのがあったりとかして面白い、それだと山に登るみたいなやつなんですけど、
うん、
このどのタイミングでお弁当を運ぶかとか、どのタイミングでお酒を出すかとか、ここで何かを出すかとか、そういういろいろ全て、結構多分2ヶ月ぐらい前から準備したんですね、
うんうんうん、
だからそこにその企画の極意があるっていう風にその会社では考えてて、だからそれをわざわざ結構予算とかもちゃんと与えられて、予算が与えられて臨機通しに行くんですよ、その遠足の予算をみんなでこれで食事代がこれでみたいな、トータル1万円ですっていうのを社長に臨機通しに行くみたいな、
へ
え、だからすごいなんか個人的にその発想を、会食こそ大事だって発想なんかすごい分かるなっていう、
あ、面白いですね、そうなんだ、
そうなんですよね。いや、なのでこの本はちょっと決定版という言葉を使わざるを得ないような感じの内容で、古びないようにってこともすごい考えられてるので、いやー、すごい、なんていうんですかね、王道のビジネス書だなっていう感じですね。
なかなかね、このこういう場に遭遇しないから分からないけれども、なるほど。
なんかこの、はい、あの付録のねリストがすごいっていう、はい、ちょっとこれはあのね、実際そうですね、QR コードからあのお買い上げいただいてから見ていただきたいんですけど、その中に意外とそのこれだけのこの会食外食生活を送った中の厳選、はい、一人飯リストっていう
の、一人飯リスト、
はい、
今見てます。
その中になんかおもたせみたいなものも若干入っていて、某赤坂 の、
はい、
あの有名なチーズケーキ屋さんが入っていったのを見て、私はなかなか、あ、やっぱりあそこってすごいんだみたいな、この本もすごいし選ばれてるお店もすごいだなって思ったんですよ。ちょっとどのお店なのかはこれもやっぱ買ってぜひご覧いただきたいんですけど、買い上げた
どうですか宮台さん、お土産コンシェルジュとしては
お土産コンシェルジュ
手土産コンシェルジュ、
手土産、村上海新堂のクッキーは買えないじゃない、
あの、
あ、ごめんごめん、
いやいや、
買えないと買えないじゃないかな、
あ、そうですね、だからやっぱりそういうこう知る人ぞ知るというか、う
ん、なるほど、うんうん、でもやっぱ分かるなっていうのもすごいあるし、
うん、
知らないのもたくさんあるし、うん、
なんかこういろんな誰にお渡ししても失礼のないお店とかっていうのが、うん、の選ばれてるのかなみたいな印象を受けたんですよね、
すごいですね、うん、いい、超便利ですね、
そう、これは本当に手土産リストはビジネスじゃなくても、
うん、
やっぱ親戚ぐらいの間柄だとすごい使えそうなものばっかりですね、あとそのなんか技術会のご挨拶とか
ちょっと
した、ね、すごいこの絶妙な感じがすごいあります、なんかそう、その菓子を作りすぎちゃいけないみたいな話もあったりとかするので、その辺のバランス感覚とかもすごいあって、
なるほど、
とにかく量がすごい
ですね、そうなんですよね、
この一覧の量が
楽しい、
一人飯も、あ、
めっちゃ選びたい、
一人飯は1000円からありますね、
そうなんだ、これは楽しいですね、
なんか、ね、一応あの関東東京のお店が多いは多いんですけど、地方のお店もあったりするので、そういうのもね、ちょっと行った時に
めっちゃ多い、
本当だ、
愛知、京都、大阪、いい、ね、大阪も兵庫も多いですね、
だいぶ全国つつうらうら、
なので旅行、普通に旅行出張の時にすごいいいですね、
お店とかね、本当に大変ですよね、こうどう相手一緒にいる人のね、選ぶのとかね、
そうなんですよね、
なんかこれ間違いないよっていうのがある程度決まって、その中で選べることができる、
そうなんですよ、
すごい助かりますよね、
この店選びの基準のところにも、
うんうんうん、
その この4のところ、例えば衛生面、雰囲気、BGM が騒がしいなのネガティブなポイントがないかとか、で携帯の電波が問題が入るかとか、シンプルでおいしいかとか、意外に分かんないじゃないですか、行ってみないと。行ってみる前にこれ分かってたら、めちゃめちゃいいです
し、初めてのお店は結構難しいですよね。
そうなんですよね。だから、これ分かるだけで、本当に、いやありがたいですよね。
なんか照明が行ったら、なんか妙に暗かったとかね、ちょっと、こういう場にはちょっとみたいなね、っていうのね、ありますよね、
本当あるんですよね。
ちょっとこう、あとすごいなんかこう盛り上がってる飲み会の団体と一緒
にな
っ
ちゃった、
全然話聞こえませんみたいなとかね、
ありますよね。そうあるんですよね。
難しいですよね。そう、お店自体はいいんだけどみたいな、ね、
そうなんですよ。シーンと合う合わないって本当あって、そうなんです。だから僕もよくこの代官山周辺ってあんまり夜飲めるお店がないんですけど、でもなんかイベントの後の打ち上げとかで、どこかいいお店ありますかみたいなことよくやることあったんです
けど、よくありますね。じゃあちょっとここで代官山お店おすすめをちょっとお母さんに聞いてみましょう
よ。いやでもこれちょっと難しいって話になるんでいや
なんか必ず聞かれますね、どっかいいとかありませんかって。私大体もう王道で、
はい、
一番近くて、はい、よく利用されてるのはもううちの敷地内にあるアイビープレイスです、はい、
うん、
それででもちょっと予算的にお高めなので、はい、ちょっともっと気軽に、はい、その日、
うん、
何も予約してませんでしたっていう時は、はい、アジアン
モンスーンカフェですか。
あ、じゃなくて郵便局の横にあるやつ、知らない、アジアン、いつも分かんなくなっちゃう
大観
山、2階にあっていつも空いてる、
アジアンダイニング、
多分それです、そうです、そこはいつも空いてます。
なるほど、
いつも空いてるとか失礼なの、全然程よくお客さん入ってるけど、割と遅い時間とかだと、
そうです、
いいよみたいな感じで入れる。
だから8時以降に入りやすいかっていう意味じゃないんで、お店によってはやっぱりもう
ちょっと
そういう感じじゃなかった
ですよね。みたいな感じありますよね。でそこは割と入りやすいですよって、よく案内してますね。
なるほどなるほど。
モンスーンはちょっと歩くから、
そうですよね、確かに確かに、
あと声が届きにくいから、よっぽど大人数じゃない限りちょっと難しいかなみたいなのは言ってますね。
確かに確かに。
どこかあります？
やっぱり建道屋さんがすごい、
知らない、どこに
ある、代官山の蔦屋から結構近いところにある、まあ居酒屋さんですね。
はいはいはい。
なので結構よくここ行ってますね。
あ、そうなんだ。
カジュアルな感じのお店 でご飯すごい美味しいですし、結構なんて言うんでしょうね、空間がなんかロフトみたいになってる場所があったりとかして、うんうんうんうん、空間が結構区切られてるので、そこまで反響しないので、
行ったメンバーで喋れるみたいな感じ、ね、
なので、な同世代の作家さんとかと打ち上げとかにするときは結構
使わせてもらったりしてますね。いいこと聞いた。
社員飲みとかでも
行ったりと
かみたいな。
なるほどね。
そう、多分すごい結構行ってみると分かるんですけど、かなりアートとか音楽、
うん、
音楽が近くにライブハウスがあるので、うんうん、そういうかなりカルチャーがあるお店なので、
はいはい、
その代官山ってそのいろんなフェイそうレベルがあって、
はいはいはい、
街の話になりますけど、
うんうんうん、
そのファッションとか の街っていうイメージの一つはあると思うんですけど、うんうんうん、一方で結構その音楽とかそういう分ところも結構あるので、
はいはい、
そういうそっちの代官山のちょっとディープな代官山みたいなのが見えるような
お店 で、ね、面白いです
よね。いいです
ね。なんか他にありますか？
この辺り
この辺りは厳しいから、なんか他におすすめでも全然
ほんとほんとほんとほんとに細かいんですよね、正立てがね、すごい。さっき私がちょっとありがたいなと思ったのが、なんか小食な人にどう配慮するかって、
は
い、これも確か目次にあすら載ってるんですけど、
どう配慮すればいいですか？
そう、なんかちょっとこう気遣いを見せるっていうことと、まあ、この方は自分が割と大食感なので、うんうん、もう自分がその余る分を食べちゃうっていう
すごい
書かれてるんですけど、
218ですね。
そうですね。
そう
なんか私自分があんまりちょっと食が
あ、そんな食べない？
遅い方なので、うんうん、どうしてもこうなんか大人数で言わ、まあ、会食って本当にあんまりないですけど、
うんうん、
時になんかこうなかなか足がっていうのがちょっと以前か、まあ、昔からちょっとそういう思いがあったりしたんですよね、うんうん、そういうのをこの幹事の方がちょっとその気遣ってくださるだけでもすごくこう気持ち的に行きやすいし、行った時になんか居やすくなるなって思うんですよね、うん、場に。
なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、
面白いですね、
うん、確かにメイン料理に差し掛かるあたりで参加者全員に皆様のお腹の具合はいかがでしょうか、特に問題なくお召し上がりいただいてそうですかと確認しておく、でもしお腹いっぱいの人がいたらサービススタッフに依頼して量を減らしてもらうとか、でそのさっき志麻さんが言ってたその自分が引き受けて食べましょうかっていう場合も、まあ場合によっては、まあ、これはちょっと間柄によるかもしれないです
ね、
まあ、
そうですね、
まあ、とにかく笑顔で美味しそうに食べるっていうのは結構大事とか、まあ、なのでまあ、多分そのこの方はお酒はそこまでだけど、うん、食べるのは多分すごい好き、はいはい、得意って方だと思うので、まあ、その辺自分 の, その強み弱み得意っていうのは、うん、
意外とそうね、こういうのってこう場を何度も経験してたら、
うん、
自然に身につくようなことを今結構きちっと言葉にしてもらうと逆に楽、
うんうんうん、
なのかななんて気はしますね。
そうですね、
うん、
うわすごい、これ最後に書いてあるやつがびっくりした、224ページに書いてある、飲めない人は事前に店と密約を交わそうって書いてあって、自分につまりそのお酒が例えば事前に自分がジンジャーハイを注文したらジンジャーエールが出してもらいに依頼しておくみたいなこんなテクニックが書いてあるんです
そこ
まで一定レベルのお店の話かもしれないですけど、
うんうんうん、
すごいっすね。だからもちろんソフトドリンク OK の雰囲気の会食ならそれを最初に宣言して、逆に取引先の方もそのこれあの両方の視点がいろいろ入ってるので、その方も実はしんどいけど逆にこっちも気遣ってビール飲まないとみたいなところもあると思うんですけど、そこの辺もだからそうやることもできるけど無理な時はそういうその密約を交わすみたいなことも
あったり
と
か。
なるほどなるほど、いや
まあ、でも今飲まない人結構多いからね。
そうですよね、どんどん変わってますよね、
うんうんうんうん、
なのでまあ今は多分そこまでそういうことはないし、逆にそれを、うんうん、そういう場を作っておくことの方が、
うんうんうん、
先方にもなんかいいかもしれないですけど、
うんうんうん
まあ、なのであのこの時代感覚もすごい、そのもちろん今の感覚で書かれた本なので、
うん
うん、いやでもなんかすごいもう深いですねこれ本当に。
でもやっぱり政治宗教プロ野球はご法度なんだっていうこの、
なるほど、
なんか、ね、昔からよく言うけどやっぱり原則控えようって書いてあるのがちょっと面白いですよね、これもまたね。
プロ野球そうなんですね。
プロ野球は一応同じ球団のファンであることを事前に掴んでいる場合は除かれるらしいです。
なるほどなるほど、だしやっぱめちゃめちゃここ大事なのはその後ですよね。意思決定を必要とするビジネスの話と目的達成のための陳情要望ヒアリングがダメだって書いてあるんですよねこことかが本当に大事ですよね。だからあくまでここ そのこの場で目的はこれなのかもしれないけど、これをこの場でやってしまったらダメだっていう、
なるほど
これやらしたら感じられるともうちょっと違うという
か
それがその接待と会食は違うっていう最初の頃の話に戻ってくる、
うんうん、そういう感じなんでしょうね。いや
すごい大変ですね
なるほど、いやなんかすごいですね、もうすごいって言いたいことはたくさんありますね。いやなのでちょっと読んでいただくと本当におーってなるものたくさんあると思うんです
。なるほど、ちょっとまあいろんな方がね聞いてらっしゃるでしょうから、こういう場面にある方もいるかもしれませんね。
ぜひぜひ。
でそうじゃなくてもあの単純に情報として
そうですねそう
すごい便利だよっていう。
そうですね、うん、もう最後カラオケのリストまでついてるんで、もうちょっともう笑っちゃうぐらいすごいですね 1970年代生まれの世代が喜ぶ歌手曲リスト、曲ですからね、もう
すごいですね。すごいですね。
どうですか、響きますか。
僕は世代違うんで分かんないですけど、どうですか。
分かんない、全然
分かんないですか。
分か
る
けど
響かない
私ほらそういうのあんまりちょっと得意じゃないから。
若干リストより多分下目なんですよね、うん、なるほど、なるほど。なんか後半がやっぱ分かるのかなって感じですね。
確かに僕も、でもこれ僕も全部曲知ってますからね、
あ
ほぼ、
はいはいはい、9
割ぐらい。
ってことはやっぱりこの鉄板かつ、特にこの70から80年代にはものすごく刺さるっていう。
そうだから AKB48 のヘビーローテーションとか入ってるとか、その絶妙な、その向こうもなんか若い人とちょっと一緒にやりたいなみたいな感じのやつとかも入ってるのも絶妙だなっていう。決してレトロの曲だけではないっていう。
なるほど。
いや奥が深いな。なんかすごいこの裏にある思考がすごい感じられるなっていう気遣いが
本当ですね。
いやすごいですね。
うんうんうん、大変なんだなと思いましたそういうこうね、あのある方は
まあまあまあ、
うんうん、
まあでもそれがチャンスだということなので、まあ、
そうですね。
いやいやいや、
はい、
そういう感じの本でした。
はい、
まあ、今日ご紹介したのがダイヤモンド社さんから出てくるビジネス解釈完全攻略マニュアル、すべての食事会を成功に導く最強の実務メソッド、著者はゆうさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。